こんばんは、エレキテルの上健です。
ポリモーグです。テンション低いね。
うん、今回はですね、うん、ZTT 特集の第3回目いきます。
もう飽きてきたんじゃないの？
いやいや、まだ飽きてないんだけども、このテンションの低さはあって説明します。
はい、
はい、
で理由あるの？
理由もあるんだよ。なぜかというと、今まで1回目はアート・オブ・ノイズ、2回目はクランキー・ゴーズ・ハリウッド、うん、グレース・ジョーンズ、結構いわゆるメジャーどころじゃないですか。で、今この特集は年を追って特集しているので、うん、今回はですね、1985年後半から7年とかそこら辺に行くわけですよ、はい、なのでまずはちょっと1985年に出たプロパガンダのデュエルを聞きたいと思います。
はい、
はい、プロパガンダデュエル。プロパガンダでデュエルでした、はい、私は当時はこの曲は聴いてなくてですね、まあ、プロパガンダ
ってバンド全部当時聴いてないじゃないかな、
うん、いやこれも結構後聞きが多くて、うん、まあ、プロパガンダっていうはバンドはあったなっていうのは思い出すとか知ってたんですけど、うん、今考えるとなんであんまり興味なかったかっていうと、うん、まあ、一つはニューウェーブ、まあ、今からちゃんと聴いてみたらニューウェーブでいい感じだなっていう曲なんだけども、期待してるような ZTT ってな感じはないじゃないですか、どっちかっていうと、
うん、これね当時聴いてた、うん、聞いてたっていうかアルバム上がってない、多分レコードレンタルとかだと思うけど、
うん、
デュエルとか今の曲とか、うん、ドクターマブゼっていう曲とか好きだったけど、
うん、
でもやっぱりそのアートオブノイズとかさ、
うん、
その他のね、
うん、
あれと比べるとそこまで思い入れはないわけ、
うん、
で今聞いて分かった、なんかねその後の時代のマット・ビアンコとかさ、
うん、
バーシアとかさ、
うん、
スイング・アウト・シスターとか
さ、うん、
そういうなんかエレクトロ AOR みたいなのあったじゃん、
うん、大好き
それに近くね、これ、うん、感じが、曲調が
ちょっと近いところがある、
そのブルーアイドソウルっぽいっつうかさ、
うん、
ニューロマンティックだよね、
うん、
まあその前の時代で言うと、
うん、
でポップなんだよね、すごいね、
ポップ、そうそう、うん、すごいポップ。
アート・オブ・ノイズの回の時にアート・オブ・ノイズがノイバウテン・ミーツ・テクノ・ポップみたいなさ、うん、そういうのとは全然違うからね。
違うよね、
うん、
音的に見ると確かにオーケストラ人がジャンジャンと入ったりとか、まあ、ドラムがつくとドンドンっていうドラムは確かになんか
当時としては、ね、
トレバーホーン的なかっこよさはあるんだけども、うん、曲としてはちょっと違うんだよね。
そう、
うん、
それはわかる、
うん、
でもね、なんかジャケットのデザインの感じとかね、
うん、
曲名とかデュエルとかドクターマブゼとかさ、
うん、
そういうイメージは、あとプロパガンダっていうグループ名もね、
グループ
名そういうのはなんかちょっとダークな感じはすごいするわけ、
うん、なんか
そこのギャップみたいなのはあるよね、
うん、ドイツのバンドっていうのもあったからさ、
う
ん、
そうそう、
ちょっと
ドイツっぽさを前面に出してる、
期待しちゃうけど
そんなにドイツっぽくはないんだ
よ。そうなんだよね、
そう、すごいイギリスっぽいんだよ、ね、
そうそう、
イギリスの上流階級っぽいんだよ、
うん、そこがちょっとピンとこなかったのかもしれない、うん、
当時はね、
うん、曲として聞くと今聞くと結構いい感じの曲だと思う。そう、
まあ、当時も別にピンとこなかったっていうほどピンときてないわけじゃないんだけど聞いてはいたんだけど普通に、
うん、今は1985年の曲ですけども、うん、次に書けようと思うのは1987年、
は
あ、アート・オブ・ノイズからもう結構経っちゃって、うん、5、6年経っていて世の中がそろそろ飽き始めていた頃に出たというので、
87年ぐらいっていうのはね、どういうのを聞いてました？
何聞いてただろう。だからさっきスイングアウトシスターとかなんか、
いや俺もうねスイングアウトシスターとかそういうのも全然興味なくてね、87年頃ってね、
うん、
ワールドミュージックの時代だね。
ああ、堀さん的な。そうなんだ。
そう、
へ
え、なんかジプシーキングスみたいなさ、
あった、
そういうの流行ってたじゃん。
流行ってた、
スリームスタファースリーとかさ、
うん、フランスからそういうインドっぽいのとか、そうそう、アフリカっぽいのがいっぱい出てたもんね、うん、
ガムランの CD 買ってきちゃったり、
うん、
あとブルガリアボイスとかさ、
うん、流行ったね、あれも。
もうエレクトロじゃないね、うん、時代は。と言いつつサイズとか聞いてたんだけど、
サイズはまた別だよね
まあまあまあ、うん、そういう時代だよ87年って。
で87年で私もちょっとあんまよく知らなかったアクトというバンドが ZTT から出ていて、それが結構素晴らしいので書けたいと思います。アクト、スノーベリー&ディケイ。アクトでスノーベリー&ディケイ、
うん、
このアクトというバンドはもともとはこのプロパガンダのメンバーのク クラディア・ブッケン、はい、プロパガンダドイツの女性2人男性2人ですけど、そのまま1人が、うん、トーマス・リアという人と一緒に組んだ、まあ、バンドですね。
まあ、まあ、一番こう今回の特集の中でも一番マイナーなところ
ですね。そうですね、
これは
普通 ZTT 特集
何の思い入れもないでしょ
う。うん、全然ね知らなくてね、うんうん、で時代的にも1987年っていうのは ZTT 的にもかなり沈んでた時期ですよ。
まあ、 あのエレクトロミュージック自体が全体的にもう沈んでいて、うん、ちょうどまあだからアトブノイズなんかが84、5年にピークを迎えると、うん、サンプリングがまあ普及して、
そう
飽きられてきた
時代、ね、飽きられちゃった時、うん、アトブノイズ自身も、まあ、ZTT じゃなくて別のところに移って、うん、それでこの時に87年ぐらいだとなんかドラグネットとか、うん、なんかそういうサントラ的な仕事というか細かい仕事
をやって、ね、一般的な向けな仕事をやって、うん、87年頃は、うん、俺はねあれだよ、ゲンスブールとか聞いてたよ。
ああ、うん、そういうもうちょっとテクノ
モリカンテとか聞いてた
よ。モリカンテいたな、それは
ジプシーキングス、
うん、
聞いてたよ。
だから
そういう時代だ、
ね、その時代にこの人たちはいまだに結構こういう引きずった音をやってたっていう、うん、トーマース・リアとか
でエレクトロミュージックももうちょっと経つと、あと 2,3 年経つとこう革命が起こるわけなんだ。
革命が起こる、その3年ほど前が、
そう前夜ね、89年、8年9年でこう革命がセカンドサマーオブラブになるわけなんだが、
う
ん、
そうそう、
その直前の一番ドヨーンとしてた時代ですね。
だからあんまり今回の特集はねちょっと気分が沈んでいました、うん、今回は
テクの冬の時代と僕は呼んでるんです、この86年、
6年7年あたり、本当だ、うん、冬の時代だ
って呼んでるの、本当にマジで、
う
ん、
そうだ
ね、そういう会話をねジェリーフィッシュのトモコさんとしたことが、
へえ本当だそうだ
そのテクの冬の時代に、うん、中3高1とかさ、うん、一番さそういうのが聞く時代に一番虐げられてた、あのバンドブームの時代だよこれね。
そうか、
レベッカとかさ、
あったあった、
ハウンドドッグとかそういうの入っててさ、うん、クラスのみんなはそういうの聞いてて、
う
ん、
そうだね、ソニーとか強かった頃だ、
そうよ、エピックソニーだよ、
そうそう、
知らなくて、
次回は最後の特集ですけども、はい、そこでドーンと来るという、
ほう、
お楽しみにな
んだよそのすごいテンション下がって終わるね、
う
ん、
というわけで
ちゃんと真面目にやってくれる
ZTT の、まあ、1987年ですとかちょっと下がっていた頃の特集をお送りしました
そういう言い方しないでよ下げないで終わりにしてよ、はい、ちゃんと、
はい、
テンション上げて、
はい、よし、 ZTT がこれから90年代に向けてドーンと爆破するその前夜の特集をお送りしました。お相手はエレキテル・ユーケンでした。
はい、クリモグでした。Or a player.